まっこと人物辞典
第528ページです。
はい、今日はですね、キリンビール神戸工場工場長の伊藤光輝さんにお越しいただきました。伊藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。工場長さんが今日はお越しなんですけど、今日は工場はお休みでいらっしゃるんですか？
いえ、今日もですね、ビール工場ですんで、この夏い夏最盛期ですね。回っております、
はい、暑い夏ですから。あ、じゃあ今日はじゃあ伊藤さんだけはちょっと抜けてきていただいてという形で、はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
キリンビールの工場長さんと先生、どんなご関係なんですか？
いや、三田市で三田ビール検定、三田市役所の皆さんと、
はい、
からキリンビールの神戸工場は最寄り駅三田駅ですからね。
あ、そうです。
住所は神戸市北区ですけども、
はいはい、
それでキリンビールの工場の皆さんといろいろ
一緒になって、あ、そうでしたか、はい、じゃあお付き合いとしては何年ぐらいになるんですか？
2年目ですか？
そうですね、2年目です、ね、はい、
去年の4月からですね、
はい、あ、そうでしゃったんですね、はいはい、もともと伊藤さんは神戸の方でいらっしゃるんですか？
いや、私はですね、出身は福島県、
福島県会
津若松になります
ので。あ、会津ですか？
そうなんです、会津なんですよ。なんで今お盆なんで、明日明後日また会津の方に一回家族は東京にいまして、単身赴任してまして。
あ、今ご家族は
東京なんです。
で、伊藤さんだけ
生まれというか実家がですね、両親が福島県にいますんで、一回東京に今から帰ってですね、お盆なんで、はい、で東京から今度福島県の方にまた車で、
はい、ちょっと台風が心配ですね。
そうなんですよ、
東京特にね、
はい、
今どんなご様子だとか、ご家族と連絡取ったりしてます？
あ、まあ、取ってないですね。
あ、大丈夫そうなんですかね、
はいはい、
です、
はい、
そうですか。
で、その伊藤さん、そのキリンビールに勤め、ビール好きなんですか？
あ、ビール大好きです、もちろん、
はい、それでキリンビールに就職しようと、
はいは
い、いつ頃決心されました？
ですね、学生の時ですか、もう1991年入社ですんで、
大学の時、
大学の時です、はい。
そう、大学どちらですの？
大学早稲田になりますね、
はい、で早稲田の学部は、
理工学部になります。
あ、そうです。もともとはその醸造のあれですか？
ね、私はね、キリンビール、まあ、技術系はですね、
はい、
そのいわゆるその醸造学の化学系と、あとは機械工学とか電気工学のエンジニアリング系がございましてね、
はいはい、
でその僕はその機械工学科なんで、
はい、
エンジニアリング、要はここビールを作る設備の、まあ、プラントのですね、エンジニアリングとして、エンジニアとして入社してきたような形になります。はい、
で入社されて今で、30年
32年です ね、はい、
いろんなとこ転勤で回ってこられました。
そうなんですよ。
どんなとこ、
いや、もう工場がですね、今全国にですね9工場ございまして、
はい
はい、ですね、半分ぐらいは行ってんじゃないですかね。
どこ、
一番最初はどこに行かれました？
最初はですね、横浜工場。
あ、なんかそれは島内ですね。
そうですね、まあまあ関東ですからね、
東京ですから、はい、
それから、
それからですね、工場のリニューアルがあるということで、茨城県の取手工場というところ
が、ね、それも東京と福島の間やから、まあ、
そうですね、まあ、そんな遠くない感じが、はい、
から
でですね、まあ本社行ったりとかですね、まあ出張でいろんな工場に行くんですけど、実はですね、2011年にですね、
はい、
東日本大震災の時に、はいはい、仙台の工場に、はい、これもですね、津波7メートルの津波に来ましたんで、うん、これ震災復旧で1年間ですね、工場の復旧をしてきたっていうところ、仙台工場にもいました。
は
い、
それは震災の後で、
後ですね、
工場は被災地の中やったんです
か？もうまさに仙台の港がありましてね、
はいはい、
その港に工場があります、
うん、
なのでもろですね、地震とですね、
津波を
かぶってしまう、津波で、あと200トンのタンクが4基倒れましたね、うん、倒壊したという。
倒れたんですか？
はい、ビールはタンクがですね、
それを復興させに、
そうですね、1年ほどで行ってきました、はい、
そうです
か。本格的な稼働はどのぐらいの期間で復興できました？
1年ですね、はい、1年で、
はい、
全国から人来ていただいて、もちろん神戸からも人来ていただいて、本当に助かりましたね。
もうそれは全国的にね、いろんな分野でね、まちづくりから 何からね、
あの時はね、
大変でしたね。
で、それでその後は茨城、仙台、
仙台、ですね、福岡、
福岡、
九州ですね、
はい、
九州はだんだん離れていきますね。
3年半ほどいましたね。
はい、そして
それでですね、まだ福岡の後ですね、北海道千歳ですね
南行ったり来て
で神戸になります。
じゃあ 1,2,3,4,5,6 箇所目ですね、
う
ん、
そうですね、
旧工場の中でいうことは6割
もう ねほぼほぼ、そうです
か。工場が好きでですね、たまらないですね、はい、
やっぱりね、工学系技術系の人はやっぱりそうでしょうね。
工場が好きでたまらないっていうのはどういうところが大好きで、どういうところがたまらないんですか。
なんでしょうね、一つがそのものづくりに対してやっぱこうなんですかね、こうやっぱもののやっぱこう本質と言いましょうかね、やっぱ正直にもの作らないと事故りますし、美味しいもの作れませんので、そこが素直にこう商品に、まあ、ビルに出てお客様に伝わるってところが、
あれ本当にその技術によって美味しなったり美味しくなくなったりしますか。
します、します。これ本当にあの人がこう携わって温度管理ですとか、あるいはその設備をしっかりと洗浄したりとか、食品ですんで ね、
そ う、 ですね、
やっぱそういったところのやっぱこう苦労の積み重ねでこう美味しいものができていくっていう、やっぱそれは工場のまあ醍醐味という意味でしょうかね、ものづくりの楽しさっていったところがありますね、
は
い、
これやっぱり関西風味やとかなんかありますけど、その例えば北海道の工場で作ったものと神戸工場で作ったビールとやっぱり違います。
あの基本はあの設備は若干違うんですけども、やっぱ同じ味に近づけていくっていう、そこもまたあのノウハウなんですね。それはあの工場の人たちがあのみんなでですね、やっぱその味に近づけていく。例えば一番搾りでしたら一番搾りの味、例えばあのラガービールであればラガーの味、ここに全工場近づけていく、これがですね、まあ一つのまた技なんですね。
なるほど、ちゃんと指針となる味があって、はい、地域や温度がいろいろ違っても、はい、その味になるように、
だから、ね、両方やと思うんですよ。そのもう北海道から九州までキリンビールはこれから外れたらあかんっていうのと、やっぱりここの工場ではこの味のがまた売れるねんという、
あ、まあね、
なんかその辺微妙で面白いですよね。
そうですね、
ご当地的なね、はい、
やっぱそのご当地的な意味で最近であのクラフトビールっていうのが全国で流行ってまして、
よくね、はい、
であの実は神戸工場はクラフトビールは作ってないんですけども、あのやっぱ工場によってはうちの旧工場のうち数工場はやっぱそういったクラフトビールとか、あと小規模で、非常に量の少ない形でクラフトビールを作ったりとかして、
キリンビールのクラフトビールが、
そうですよ、
あ、そうですか、
そういったものも作っております。
ちょっと楽しいですね。
あれ関西風味なんかいうのは別にクラフトではないんですか。また
あれはクラフトとは言わないんですけどもね、はい、
サラリーとして奥が深い言うて売っとったよ
ね、
ですね、今はもうないんですけどね、終売してしまいました、ね、
あのサラリーとして奥が深いいう文章を作ったの僕の教え子なんですよ昔。
そうなんですか。
そうなんですか。
岸君ってね、
岸君、うん、キャッチコピー、
うん、
へー、あ、
できた時にね、そうなんて教えて、あれ僕作ってんって教えて、
いや、さあ自慢の教え子さんですね。へー、そうですか。
ありがとうございます。
え、じゃあもうあの伊藤さんとしてはもう飲んでもいいよっていう年齢から飲み出してビールやっていう感じをずっと持ってらしたんですか。
そうですね、ちょうど僕91年入社の方になんですけども、あの頃バブルがちょうど弾ける前ぐらいでしたんで、やはりその学生時代、まあ二十歳過ぎてからですよもちろん、やっぱこう居酒屋行けばビールをこうみんなで飲む、あるいはその、まあ、ちょっと当時はまあ酎ハイなんかも流行ってましたけど、やっぱそこそこお金がある時はもうビールを飲んで、
いや怒られながらやっぱりね とりあえずって、
ね、そうですね、うん、
やっぱり未だにそうですね。
でも好きでビール工場に勤めてしまって、なんかまあいろいろね飲んだりずっと飲んだりとかシーンとかあるじゃないですか、嫌になったりとかはしないんですか。
いや、まあ仕事でですね、あの出荷判定の試飲したりとか、そこはもう考えながらこう味のを言葉で表現したりしますんで、そこはやっぱこうまあね、やっぱ大変ですけど
仕事として、
でそれが終わればじゃあ居酒屋で飲もうかって、そういう話になりますよね
でも朝から晩までビール見とうからもう今日は満たないとかそんなありません。
あ、ないです、はい、全くないです。
あのキリンビールの人の中でアル中になるようなことはありますの、やっぱりスタッフで。
ないですね。
ないですか、
やっぱそこは仕事と
線引いて
らっしゃってっていうことなん
ですね。そこまでそんな毎日こうね飲んでたら肝臓も痛めますしね。
毎日飲んでるわけでは
ない、あの量は少ないです。
ああそうか、死因とかだったら、
はいはい、死因ですから。
あなるほど、はい、そうですか。もうあのもううちのキリンビールほんまにここが自慢やねんっていうとこ教えていただいていいですか。
そうですね、まず今売りはですね一番搾りを作ってましてね、うんはい、やはりその麦から麦汁あの麦芽から取れたいわゆるその本当にこう一番で絞った二番搾りを使ってないというですね本当に贅沢な、
うん
まあ、7割方普通はですね3割ぐらい水でその二番搾りっていう形でお湯でもう一回入れるんですけども、それをやらずにですねうちの一番搾りって本当に美味しいとこだけ旨味を取ってそれをですねお客様にいわゆる普通のビールの値段で売ってるということでかなりコスパ高いと思いますこれは。ですんでやっぱビールでしたらやっぱ一番搾りが売りとなります。
はい、私は淡麗の緑色のやつ好きなんですよ。
あそうですか、
グリーンラベルですね、
うん、
ええ、
あれはね美味しいなと思いますけどね。
そうなんです、グリーンラベルもですねうちの工場で作っておりまして、あれは発泡酒という、
はいはい、発泡酒
でやはりその糖質をですねまあ少しオフにしてやはりこうダイエット健康志向の方に非常に、で味もですね非常にホップをですね、うまい具合にですねうちの醸造家がですね、やってくれて美味しい味に仕上がっております。
健康志向で私発泡酒がええでって聞いて、
ああそうですか、
で飲んだけど淡麗の青いブルーと違って緑の、ねあれは
緑です、はい、ブルーもあります、
はい、美味しいと思います。
そうですか、う
ん、で今までいろんな工場に行かれたということで仙台工場やっぱりいろんな思いがあると思うんですけど、その他でね、あそこの工場でこれやったんは良かったとか面白かったようなご経験ありますか。
まあいろいろありますけどね、やはりそのまあ、どこの工場もですねあれですけど、こう一番こう、まあ、全工場回っててどこの工場ではなくてやっぱ人とかその地域地域の歴史とか、その風土とかあるいはその気質あるいはその文化みたいなところ、これがですねやっぱこうどこもですね日本全国特徴があって最高ですね。だから、その工場どうこうじゃなくてその地域がやっぱそれで好きになる。
それで初めてお会いした時に意気投合したんですよ、はい、
その、そうですか、うん、
その地域のこととかそこの文化とか歴史が好きですねっておっしゃって、ね、
あもう先生もう嬉しいですよね、そんな言ってもらったらね。
ほんまにほんまに、
これどの工場から、工場長さんとして疲れて、
神戸がからです。
はい、そうですか。初めて。
それ前はもう副工場長とか部長の時代でしたので、
工場長さんってどういうお立場なんですか。
え
工場の責任者。
そうですね、はい、
大変です
か。今神戸工場何人ぐらいの方がおられます
か。ですね、社員がですね130人でして、はい、あとまあパートナー会社の方含めると大体400人ぐらい、工場にいます。はい、
じゃあ400人を束ねる。
そうそうそう、
ね、
うん、そんな力ずくでやってるわけじゃないんで本当にみんなでですね一緒にビールを作って美味しいものをお客さんに提供するっていう、そういった気持ちでやってますんで。
なるほど、はい、でもなんか本当伊藤さんご自身がこうまっすぐな方っていうのなんか伝わってきますよね。
それはもう歴史好きな人は大事
そうですそうです、
歴史は大好きです、はい、
はい、さあそんな中先生あれですよね、
それでね、そうなんですそうなんです、サンダーでは神戸工場とね、タイアップして三田市役所が三田ビール検定というのをやってるわけですけども、
は
い、
これ先生、これ、まあ、今年の11月3日金曜日祝日に行われる検定なんですけれども、毎年、ね、
毎年文化の日に、
はい、これキリンビールさんとはどういう、こうコラボレーションなんですか。
だからこのビール検定の問題はね共通問題の部分があって、
はい、
であと選択問題がビール選択するかサンダ選択するかでいける、
はあはあはあ、
うん、だからサンダの市民の人なんかやったらサンダの部分よけ取って、で共通の中にサンダもビールも出てくるんですよね、そういう関係で、だからサンダ市とキリンビールの神戸工場とで、
あ問題一緒に作って、
うん、あそうから、事前のセミナーなんかでも工場から来ていただいて、でそのビールの分類とか作り方とか飲み方までね。残念ながらねビール検定やから、
はい、
あの20歳未満の人は受けられない。
受けられない、うん、20歳を超えてからですね。そうそうそうそう、はい、お酒と一緒ですね、うん、はい。伊藤さん、
はい、
自身はこの検定を受けられたことあるんですか？
あの問題は自分でこう検定を直接お金払ってですね受けてはいますけど。
そっかそっか、だって問題作ってる方ですもんね、
だから関係者は受けられないんですよこれ。答え、
そうです、ね、
個別にはやって結構難しいですね。
あ、そうですか、はい、でもやっぱり楽しい。
楽しいですね。
いや、はい、そうです。
で結局あのなんて言いますかね、あコロナのね影響でどうなるかっていうことやったんですけど、それでもね13人受けに来られて消えませんでした ね、うん、だから今年はもうそれがなくなりますんで、
はい、
人数制限が、
はい、
11月3日、まあ、あとこの三田ビール検定に関しては三田市 の、はい、ホームページで、
はい、
三田ビール検定というのを引いていただいたらすぐ出てきますので、
はい、お願いいたします。
で今日そのビール検定プレゼントを持ってきていただいてまして。
そうなんですよ、三田ビール検定の公式テキストをなんと5名の方にプレゼントさせていただきます。先生、田辺誠監修って書いてありますけれども、
は
い、
まあ一応
ねえ、うん、これやっぱり読んでたら面白そうやしビール美味しそうやなって思う。
何でもそうですけどね、山でも登るときにさっきの理論的な山のことを知った上で登ったらね、まただからビールもうこんなん好きで飲むんですよ、うん、だけどその上でね、あこういうもんかっていうのが分かるとね、また今までと違う味合いがね。
そうですね、うん、なんでね二十歳からなんやとかそんな話なんかもねちょっと載ってたりもしますので、ぜひ皆さん、ご応募いただきたいと思います。
伊藤さんご自身としては、
はい、
神戸工場で今後どんなことがやりたいような目標というか夢とかございますか？
は
い、
今ですね、
はい、
やっぱこうものづくりっていったところをですね、全従業員がさっき言った400名がですね、一人一人がこうお客様のためにその美味しいものを作る、まあ、そういったマインドを醸成するっていうところを今一生懸命やってます。単純に工業製品で物をねボタンを押せばできる、やっぱそういう時代は過ぎたと思ってます、うんうん、やっぱこう自立して一人一人がですね、そういったもの思いを込めてものづくりをする、そんな工場になったらいいななんて思いながら今やってます、
ね、はい、そういう気持ちは込められるんですね。
そうですね。そして味に出てくるわけですね、うん、あこれはもうちょっと一番絞りですね、はい、今宵は
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日はですねキリンビール神戸工場の工場長伊藤光輝さんにお話を伺いました。伊藤さんどうもありがとうございました。どうも
ありがとうございました。
美味しいビールまだまだ作ってください。
よろしくお願いします。
田辺誠のまっことラジオ、ラジオ関西がAM558kHz、FM91.8MHz でお送りしています。